Day, produced by Annie Global Education.
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ早いものでね、はい、8月も、うん、もう入ってしまいまして、
入ってしまいまして、
もう9月、10月とだんだんこう、うん、まあ暑いんですけど、なんとなく秋も意識しなきゃいけない時期になってまいります。
あっという間に2018年も終わってしまいそうですね。
というような感じで、まあいいのか悪いのか分かりませんが、はい、だんだんやっぱり早くなってきましたね、年を。
ああ、それはなんだろう、年齢的なことですかね。やっぱ私もそんな感じします。
1年の経過になれるんじゃないですかね。やっぱりあの初めて行く場所とか、はい、結構遠く感じるんだけど、うん、毎日通うと近く感じるようになるんですよね。
ああ、先生こそもう大阪なんて近所みたいな。
そうですね、大阪あたり
ですよね。
仕事を普通にしますから、うん、もう あんまり最初と思うほど遠くは感じないですね。
あ、はい、まあでも名古屋行くのとそんなに変わらないですもんね、うん、新幹線乗ってしまえば。あ、そうそうそうそう、大阪行くのも。
そうそうそう、だからあのやっぱり慣れはすごく、うん、まあ、勉強もそうですよね。
はい、そうですね、
だなと思います。
勉強
だ。まあ、本当にね、こう早いものなので、ちょっとそろそろ前半でもないんですけどね、夏前までをちょっと振り返って、この4月から、うん、まあ、番組もね、こうリニューアルしてあっという間にもう半年以上経ちます。
そっか、
はい、
早いですね。
この暑い、ね、感じよりも、うん、暑い暑いって言ってた寒い時期からスタートしてますが、
11月
そうですね、はい、うんうん、もう半年ぐらい経ちますので、ね、どうかなと思います。
時の流れは早い、
うん、どうですか、前半なのかな、まあ、この
2018年終わってみて、
18年まだ終わってないですけど。
あ、そ
う
ですか。
この夏までを振り返りまして、
振り返って
どんなですか、この。
いや、でもすごくいろいろと、まあ、お仕事もプライベートもありがたいことに充実してて、うん、すごく早かった、なんか濃かったなっていう、つい最近のことがすごく前のような感じもするし、はい、すごい前のことが本当に最近のような気もするし、
やっぱりあのしーちゃんの方は何が充実するっていうと、うん、あの何がポイントなんですか。
充実する、まあ、毎日やることがいっぱいあるとか、あ、はい、その、まあ、お休みの日でも、はい、まあ、何かする、まあ、勉強する、まあ、あんま勉強してないけど勉強するとか、
はいはい、
まあ、友達と遊ぶとか、うん、まあ、なんか自分の趣味の時間を作るとか、うん、まあ、仕事のために何かするとか、うん、毎日やることがあるっていうのが充実してる。
なるほど。
かなと。
こう人にもよると思うんですよね、
うん、
休みたいとか寝てたいとか、ぼーっとしてたい。
友達でもいますね、もう休みの日はずっとぼーっとしてたい。
タイプ的にはあれですよね、ぼーっとしない方がいい人ですよね。
ぼーっとすると多分1週間ずっとぼーっとしてます。ぼーっと癖がついちゃう。
どうですか、休みはどうしたいですか。僕はね、はい、ずっと動いてても全然問題ないですよ。
そんなイメージ。
休みにあの予定が入ってる方が休まるんです
よ。お、
何もない休みは休みっぽくない。
何もないと逆にお仕事しちゃう。
そうとか、なんかしたくなっちゃうので、休みでもなんか予定をどんどん決めて動いてる方が休みなんですね。でもその休みが休みと思わない人もいるんですね。
そうですね。
どうですか、しーちゃん、どっち派ですか。
私は、まあ、仕事がすごく、はい、まあ、その例えば週とかで詰まってる日はやっぱり休みの日は1日も家でゴロゴロしてたいなってなりますし、うん、なんかパワーが有り余ってたら遊びに行きたいな、うん、まあ、不定休なんで本当その時々によって結構気分で変わっちゃいますね、私は。
なるほどね。まあ、ということは、まあ、それなりに予定も入ってこうあの程よく休みも取れて、うん、取れてますか。
取れてます。最近ちょっと夏バテ気味です。
夏バテ気味でね、で充実した半年だったんですかね、
はい、あと毎週この金曜日の中澤先生の時間で学びを得て、
う
んうん、私生活にも
出しています。あの僕もね、あの月曜日あの今トヨタにね毎週行ってまして、はい、まあ、そっちも生放送で、金曜日も生放送なので、なんかあの月曜日と金曜日に予定がもうカチッとこう、
あ、レギュラーで、
レギュラーで入るので、あ、うん、まあ、その時間はね、その何時間もではないんですが、うん、まあ、そこに合わせて調整するスケジュールを送ってきたなっていう、はい、
あ、どうですか、それは逆にスケジュール組みやすいですか、うん、そのレギュラーのものがあると。
あ、そうですね、なんかね、今いろいろこう各地行ったりとか、うん、まあ、当然豊橋にもいるんですけれども、 あの出かけるところが、まあ、火水木あたりになってやりやすいですね。
あ
で月金は、まああの自分の校舎を見に行ったりとか、うん、やっぱこの地域でアポを取ったりとかで金曜日が終わると土曜日にまたあの出かけたりとか、うんまあ、そういうリズムでなんかちょうどあの間に入ってくるような、はい、
先生こそお休みあるんですか？
お休みっていうのは、うん、あの皆さんが言うお休みはあまりないかもしれない。
あその一日中とか
一日中何もすることがない時っていうのはほぼないので、
うん、
で連絡もあのいろんな仕事をさせてもらってるもんですから、はい、あの基本的に土曜日日曜日はあんま関係ない祝日もだから何かしらは必ず入ってきます。今はもうちょっとあの LINE であるとか、うん、Facebook であるとかもういつでもどこでも連絡
ツールもいっぱいありすぎますよね。
そうなんです。だから答えあの仕事の内容を答えなくてもよくても答えちゃうじゃないですか、
うん
まあ、それが仕事か仕事じゃないかというと微妙ですよね。
あじゃあもう常にオンモードな状態ですね。
あまあそうですね、うん、もうオンばっかりですね。
オンオンオフの時って逆にもうオフに戻れなかったりしないですか？
何も考えずにぼーっとしてる時間ですよね、
うん、
真夜中
あ寝てる時、まあ、寝てる時はオフか、うんうん、
でも寝てる直前、まあ、その正直最後あの会社のとか、はい、あの塾やなんかでも、うん、いろんな報告が上がるので寝る直前までやっぱその連絡ツール見てますんで、で起きてすぐ見るので、うん、オンオフで言うともう本当に
もう寝てる間の
そうですね
無な時だけ、
うん、だからそれがね言い悪いはまあ個人差があると思うので、
あ
私はそれがやりやすいんですけど、
あ私も常にオンでいたいですね。
あそうですか。
願望
でもねどこ行っても連絡来ちゃう時来ちゃいますからね。
そうですね。私も常に携帯を握りしめてます。
今相当多様化してて、
はい、
あの私どももともとやっぱり学習塾英語スクールで昼から夜がお仕事多いんですよね、うん、で朝はあの一部の先生は幼稚園行ったりとか学校行ったりしてるので朝から動かれてる先生もいるんですけどね、うん、だけど夜も夜で塾なのでもともとがその一日のタームが、
まあ、塾っていうとやっぱり夕方夜のイメージが、
あそうそうそう、うん、で先生方は当然朝から夕方の先生もいるので、ただ僕らはまあ一応朝から、ね、夜までこう見てるじゃないですか、う
ん、はい、
なのでもともとのリズムがやっぱりちょっと通常の会社で長いは長いですよね。はい、コンビニさんほどではないですけど、
はい、24時間ではないけど
ないですけど、うん、まあ、やっぱり子供さんとか学校さん相手だとやっぱり時間が長いので、
はい、
まあ、慣れてはきますけどね。
うん、
はい、だからもうそういうリズムでずっと暮らしてますから、
はい、
別にそれはそれで
もう苦でもないし、まあ、それが中澤先生の中では、
うん、
もう毎日のルーティン。
ただ私ね、やっぱり皆さんもそうかもしれませんが、うん、中には見えるかもしれません、なんか終わると次のこと見つけたくなる性分なんですよ。
あ、常に何かをやっている。
そうなんです。何かが終わるともう次なんです。
あ、いやいいですね、そういうの。
目標がないとダメなので、
うん、
もう終わって次、終わって次、終わって次っていうことでないと、はい、自分のリズムは取れないんで。
あ、何かやるべきこと、はい、やらないといけないことがあった方が、
そう、なんかね、どんどん何もないとね、何にもしてないみたいな錯覚になっちゃうんですよね。
あ、でもしてるんですよね。
そう、今まで例えば8のこと、10のことやってて、
はい、
例えば2つ終わるとするじゃないですか、うん、それで8ですよ。でもあと8で やり続ければ仕事はあるんですが、
はい、
どうしてもその10に戻したくなる。さらにもう1個、
はい、
10、11、12で行きたくなる。
お 10超えちゃうんですね。
ちゃう時もある
って
。キャパオーバーしないようにしなきゃいけないんです
けど
ね。
子供の頃からやっぱりそういう感じではあったんですか？性格ですかこれって？
あのね、ながらが好きだったんですね。
ラジオ聞きながら勉強するとか、ま
あ、これは賛否両論あると思うんですが、はい、うん、いいという方もいるんですけど、はい、何かしながら何かするってのが大好きなんですよ。
あ、器用なんですね、
はい、だから一個に集中するっていうよりは、うん、なんだろうな、なんかこう何かをしながら何かをするっていうのが本当に大好きなんですよね。
はあ、
うん、
私も小学生の時はいつもテレビ見ながら勉強してました。その方が勉強できましたね。なんかざわざわしてる方が、
なんか通学とかの時に、うん、例えばよく自転車こぎながら話するという 一緒で、
はい、
もうとにかく一人でこう行くより誰かと喋りながら行った方がその30分無駄にならないのかね。
そんなの子供の頃からあったんですか？
よく怒られますよね、はい、食事しながらなんかすると怒られる家だったので、だから本当は何かしたいんですけど、
うん、できない、
比較的やらなかったんですが、うん、
はい、
なんかお風呂入ってる間に何かが終わってるように準備するんですよね。 なんかわかります。なんかね、例えば昔言うとなんかいろんなもの用意して録音しとくとか、はい、ダビングするとかするだったら、なんかお風呂入ってる時に合わせてやるとか、食事してる時になんかするとか、なんかそういうのが大好き。
なんか小さい頃からのそういう、まあ、性格っていうか、うん、元の性格ってやっぱり大人になっても変わらないんですね。
やっぱ変わらないと思います。
根本の部分、根の部分っていうのは。
でもながらってすごいいろんなこと男女するため頭使うので、うん、個人的にやっぱながらができるってすごい、
すごい、でもいいと思います。
ただ一個のことをやる、集中してやるっていうその、すごくそこが、うん、才能がある方とかは、まあ他のこと考えない方がすごく才能が伸びることもありますから、
うん、そう思うとやっぱり自分がどの、うん、あのタイプでどういうやり方がいろんなことに対して合ってるのかっていうのを熟知するっていうのがかなり大事。そうそうそう、
いいですよね、
う
ん、だから前半振り返ってみるとやっぱりそういう癖が、はい、ながら癖が出ちゃうんですね。
でもそれながら癖があるからこそいろんなことがこなせるし、いろんなことができますよね。
そうだから教えてる時もね、うん、まあ、お仕事もそうなんですが、例えば A 君のこと考えるときに B 君、C 君、D 君のこと考えることが好きなんですよ。
あ、
そもそもが
好きだからこそできてる。
A 君がやったときに B 君どう思ってるのかなって、 B 君の質問それ D 君どう思ってるのかなみたいな、はい、クラス全員どう思ってるのかなみたいな、
うん、
考えるのが
大事。引き出し法ですか。
そうそうそう、
あの引き出しで頭の中で整理するっていう。
そうです。
は
あ、だから前半振り返ると、うん、もうどんどんどんどんこういろんなことをやっていろんなことを整理してで、まあ、ながらって言うと変ですけど、平行でいろんなこと縦にやっていくのが、はい、皆さん大変だって言うんですけど、うん、自分で振り返って心地が良かった。
は
あ、まあ、うちのね、スクール自体も、うん、塾で英語スクール、インターンシャルスクール速読だとか、うん、まあ、それぞれは私自体は頭では、ね、分けてますが、はい、先生たちはそれぞれ担当でね、うん、やってますので、はい、そういう作り方をしてるんですけど、
うん、
まあ、それもやっぱり影響あるのかも。
もう常に充実してて、
充実してて、
ね、いや、私もいろいろどっちかというと不器用なところがあるんで、はい、器用にいろんなことをながらでこなせるようになるのが目標です。
でもやっぱり今ながらね、ながらって言うと変ですけど、うん、いろんな仕事しながら結構多いですよね。だからやっぱり習い事も習字して、そろばんしてとか、はい、英会話して、塾して、はい、ピアノして、プールを行ってとか多くないですか。
やっぱできる人はそういうことができる子、
で今お母さん方がそこを調整して、うん、ね、すごいコマ、はい、何時から何時に何入れて、うん、次はここみたいなやってるじゃないですか、
はい、
やっぱり結構そういう傾向強くなってます。1個だけっていう人少ないでしょ。
うん、みんなスケジューリングして
ピアノだけとかなくないですか。
あ、みんないろんな習い事をやってたりしますもんね。
やっぱりちょっと多様化してます
よ
ね。で、皆さんも結構音楽聴きながら携帯してたり、
うん、
ね、やっぱり
そうですね、
ながら多くないですか。
やりますね、ラジオ聴きながらSNS 更新したりしますね。
おしゃべりしながらとか、うん、
ああ確かに自然と普段の生活の中で取り入れてますね。
ながらスタイルは結構
意外と思ってるより
普通になってるかもしれない
ね、うん、
それは頭を使ってると思いますけどね。
ああ、自然と、
自然と
ながらができてスケジューリングうまくできるっていうのは大事ですね。
まあまあそうですね、うん、やっぱりそこら辺はちゃんとしないとお仕事もやっぱりいろんなものも進まなくなっちゃう、うん、お勉強も
そうですね。中学生の時にいつも学年1位だった男の子がいて、うん、そのテスト週間の時になんかテニス部の子だったんですけど、うん、被ってたんですよ、そのテストの大会の期間とテスト期間が、はいはいはい、でも学年1位だったんですよ、練習してるのに。え、なんでって言ったら、なんか時間より内容だよって
。おう、あ、かっこいいですね。
そうそうそう言って、それずっと頭の中に残ってて、やっぱり、まあ、スケジューリングとか、まあ、その時間の使い方が上手ってことですよね、結局。
そうですね、やっぱりやるべきことをこなすのはやっぱりどうであろうとしてですね、ながらしようがしまいがで、ながらしたから時間がなくなるんじゃなくて、ながらしても時間余らせることもできますからね、
はあ、
うん、やっぱり考え方とやり方じゃないですか。
はあ、時間有限ですからね、うまく使っていかないと。
で、振り返るとやっぱり自分ももうちょっとこういろんなところを計画したりとか、はい、やっぱりいろんなことをやってるので、うん、何となく日々流されてっちゃわないように、
うん、
やっぱり意識をしっかり持つって大事かなと。
そうか、流れ作業とかになっちゃうと、
うん、
ふわふわふわふわしてきちゃいますもんね。
そうそうそう、なんとなく終わっちゃうと喉元過ぎればで、はい、まあ、終わっちゃったよかったってなるけど、うん、やっぱりそのもっと気持ち入れたらもっといいことができて、もっと充実して したじゃないかなっていう
のは。だから前も先生おっしゃってましたもんね、うん、テストとか受験の時も、うん、なんとなく勉強するんじゃなくて、うん、それでどうして合格したいかとかそういう目標をいろいろなんか Q&A でどんどん明確にしていくとやっぱりやる気も変わってくっていう風に
道をしっかり作るっていうのはすごく大事ですよね、うんうん
うん、モチベーション保てるかどうかですもんね。そうそうそう、結局何事も勉強でも部活でも仕事でも。
そうですね、うん、だからこの前半はね本当そういう感じいろんなことがたくさん起こって、はい、起こっていろんなことこなして、うん、まあでもまあ自分なりにはねやれてきたかなと思うんですけど、ただまだまだ余力持ってやりたいなと思った、
はい、すごいですね、パワーが有り余ってますね。
いやそんなに余ってはないですけど、
ね、パワーの秘訣は何ですか、やっぱり 甘酒青汁ですか。
あれ美味しかった、
美味しかったんですよ、ね、そう先週先生が甘酒と青汁を11でしたっけ、
はいはいはい、
で割って飲むと美味しいって言ってて、その日に家で実践したんですよ、美味しいと思って、
まあ、私が考えたわけじゃないと思う。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、自分は自分で考えて多分それをしてる方はいっぱいいると思いますけど、
うんうん、そんなメジャーな、は
い、よかったですね、
はい、全然青汁の青臭さがなくて、
でもねそれもそうですよね、青汁と甘酒を別々飲んでた方もいるかもしれないけど、ミックスしたら
効率がいい、
そう効率がいいから、これはすごいいいと、
だから飲む時間がね
半分になるから、飲む時間半分だし効果も倍かもしれない、
そういうのもあるんですね、
そう素晴らしい、だからやっぱりそれはねやっぱり考えてくる大事ですよね。
あ
でもそれをなんとなくね10年、はい、20年続けてる方もいるじゃないですか、
うん、
でもある時ふと気づくんですよ、はい、一緒にしたら早い、まあ、これはねやっぱり物を考えていくよくあることです。
そうか、それがまあ1日がもし1分だったとしても短縮できた時間が積み重ねていけば、
うん、
すごい長い時間、
そうそう、多分ねヒット商品もそうじゃないですか、うん、当たり前にあることでも、はい、例えばお水を買うなんてなかったんですよ
昔は、
はい、もう20年ぐらい前はお水なんか買うもんじゃなかったです。水道から出るものなぜ買うんだ、
はい、でも今なんかいろいろ水素水とか
若い子たち水を買わないなんて発想ないでしょ。
ないですね。
でもお水は買うもんじゃなくてその辺でもらうもんっていうか、ね、飲めたから、僕らの世代はお水を買うなんて発想ゼロです。
はあ、そうなんですか。
ゼロです。お水なんか売ってても買うわけないって、
なんかもったいない感じがしちゃう。だったらジュース買おうとかお茶買おうとか。
だからね、もったいないっていう発想もなかった。お水を買うなんてことすら思ってない。
あ、もうそういう概念がない。
概念が。全然ですよ。だからお茶も、うん、だから、まあ、お茶もそうですよね、うん。お茶も確かにペットボトル。
はい。
ああいうのでも気づかないと。
うん。
ね、全然本当に当たり前のことでちょっとした発想転換。
あ、そっか。じゃあ青汁甘酒もどっかで爆発的にヒットして。
まあ、青汁甘酒はね、まあ個人の趣向で。
いや、もう本当に感動したんですよ。
ああ、そうです
か。美味しい。こんなに合うの？
あ、やっぱりね。
え、なんだろうこれ、すごい。
すごいですね。そんなに感動していただけると
。感動しましたよ。
なかったです、
ね。はい。
だけどやっぱりそういうね、ちょっとしたことでも、うん、やっぱこの、まあ振り返ると、
はい、
いろんなことを考えて、うん、ちょっとしたきっかけがあって、より自分の人生とか、うん、自分のこう、やることがね、
はい、
少し充実したり、充足したりしていくのが、うん、やっぱり、ちょっとしたきっかけで生まれたりするっていうのがね、すごく、まあ、なんていうかな、目標ではないんですけど、うん、もっともっとしていきたいなっていうふうに振り返って思いますね。
ちょっとしたことの積み重ねですね、これも。
ちょっとしたことで、まあ、要するに100円玉もにも表と裏があるように、
うん、
やっぱりちょっとしたことで見方変えると全然発想感変わってくるんで、そう、やっぱりいろんなことを考えて、同じ行動してても今振り返った時に違う過去で見たら全然違うこと。
あ、なるほど、私なかなか同じ角度でしか見れないから、そうそう、で
も
いろんな角度で
見なきゃいけないじゃないですか。見てもいいだけなんです。100円玉ってよく言うんですか、表裏があって横から見たらまっすぐじゃないですか、
うんうんうん、
丸くもないんですよ、
はい、
だから長方形ですよね、
はい、
だから100円玉一つ、まあ、別に5円でも10円でもいいんですけど、うん、それだけでもそんだけ違うんですよ。
あー、すごい広い視野を持つって大事。
でも100円は100円じゃないですか、
うん、
はい、
物事の捉え方の違い。
そうです。
大学で学んだはずなのに。
だから、まあ、この後半もね、
うん、
今のこういう見方も含めて、
はい、
いろんなことを感じながら、うん、少しでもこう自分の中で糧になることを増やしながら、
そうですね、
はい、まあ、この番組も含めて、
ね、うん、目標を持って
頑張っていきたいと思っております。
はい、
じゃあ来週は青汁甘酒に続く大ヒット商品
を、あ、よろしくお願いします。夏バテにさらに効く飲み物を、食べ物をお願いします、
はい、
熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。